佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今月16日から、栃木県立博物館の、35周年記念事業で中世宇都宮市の、特別企画展が開催されていて、こう改めて宇都宮の歴史が注目されていますよね。
そうですね、私も中世宇都宮市の特別企画展のオープニングに出席してまいりました、はい、宇都宮は平安時代に宇都宮宇治が二荒山の南に館を構えてこの地を治め始めてから約800年の歴史を持つ町なんですね。
鎌倉が幕府を開いて800年ですから、はい、宇都宮も800年の歴史を持つことと言えますね。市長、宇都宮の歴史について少し紹介していただけますか。
はい、わかりました。宇都宮の歴史には宇都宮宇治が切っても切れない関係でございます。特別企画展では中世の名門宇都宮宇治に焦点を当てて紹介をしていただいてますが、宇都宮宇治の始まりは初代宗円が平安時代に起こった全9年の役に際しまして戦勝祈願を行って源義家などを勝利に導いた功績によって、宇都宮明神の社務式に任ぜられて以後下野の国を拠点としたことに由来すると言われてるんですね。
鎌倉時代はいかがでしょうか。はい、
そうですね、鎌倉時代でありますけども、6代の安綱公、7代の景綱公は鎌倉幕府の最高政務機関である評定衆を命じられたんですね。役所、幕府の要職についてたということ。そして8代定綱公は蒙古襲来公安の役の際に大将軍に任ぜられたんですね。若干16歳です。日本の総大将ですね。素晴らしいと思いますよね。
はい、そうですか。その後宇都宮宇治はどのように活躍していったんでしょうか。はい、
室町時代に時代を移しますと、10代の宇治綱公は室町時代、初期に足利尊氏とその弟が政権運営で対立をしたんですね。官能の上乱という乱があったんですが、はい、この時に東海道の駿河の国で包囲をされて絶体絶命に陥ったんですが、そこに宇治綱公が駆けつけて足利尊氏公を救出したということも歴史には残っています。
なるほど、はい、こうやって宇都宮宇治が平安、鎌倉、室町時代と活躍して今の宇都宮の礎を築いていったんですね。また宇都宮といえば百人一首ですよね。
はい、そうですね。
百人一首の文化はどのように開花していったんでしょうか。
はい、時代は鎌倉時代ですけども、当時は屋敷の襖に和歌をしたためた色紙を貼ることが流行ってたそうなんですね。そういう中、5代宇都宮頼綱公が京都の小倉山荘の襖に貼る和歌を選ぶことを藤原の定家、藤原の定家に頼んだんですね。
藤原の定家といえば、はい、百人一首を作ったと言われる人ですよね。
はい、そうですね、宇都宮頼綱公から依頼を受けた藤原定家が昔からの歌百首を選んで色紙にまとめた、小倉山荘色紙和歌こそ後に小倉百人一首と呼ばれるものになったんですね。つまり百人一首は宇都宮頼綱公の依頼が由来となっていると、ことが言えると思います。また宇都宮一族は頼綱公をはじめ家人が多くて、後に宇都宮歌壇は京都鎌倉と並ぶ三大歌壇と言われるようになったんですね。つまりまさしく先ほどの、歴代のお殿様と合わせると、はい、文武両道のそういう場所柄だったんですね。
なるほど、はい、実際に宇都宮の歴史や文化をこう感じられるような場所はあるんでしょうか。
そうですね、ここ宇都宮は宇都宮明神、二荒山神社ですね、とその南に代々領主が住んだ宇都宮城を軸として発展してきた城下町となっています。市内には城下町として栄えた足跡が、地名として残ってますね。伝馬町とか鉄砲町、はい、曝露町などが残っています。はい、市内各所にある文化財表示板にはその土地の歴史や文化、位置関係を知る貴重な情報が記されています。はい、馬越える秋、これから過ごしやすくなる秋の街中を散策していただいて、はい、改めて宇都宮の歴史ロマンに触れていただければと思います。
歴史ロマンか、はい、いいですね。こう地図を片手にね歩いてみたいですね、
はい、深い深い歴史ですからね、はい、想像してみてください、
ね
は
い、楽しい。それだけでも、中世から800年以上発展し続けているこの宇都宮、はい、これからの宇都宮の歴史を作っていく世代の活躍っていうのも ね見逃せないですよね、
はい。まあ、の市内の中学生の活躍がすごいんですよ、例えばですね、はい、朝日中3年の高橋奈々さんは、中学生の水泳大会、まあ、全中水泳200メートル平泳ぎで優勝ですよ。すごいですね、全国1位ですもん、
ね、
そして一条中3年の渡辺、はい、梨沙さん、全中陸上走り高跳び、はい、これまた優勝です。
あら、今度は陸上、
陸上です、
すごい。
そして、河内中3年の横山春樹さん、
はい、
2017世界少年野球において優勝です。キャッチャーで4番大活躍をしましたね、はい。そして水尾の中2年の川又玲さん、
はい、
ボルダリング、うん、世界ユースで優勝です。
優勝、
素晴らしいですね。まあ、この他にも、楢崎明一さんは先日ボルダリング世界ジュニアで優勝していますね、はい。まあ、宇都宮の若い世代がどんどんと羽ばたいていると、うん。まあ、2020年のオリンピック、はい、そして2020年の栃木国体、うん、まあ、そういうものがますます楽しみになってきました。
そうですね、はい、本当あの注目競技、最近注目されているボルダリングでも優勝されているということ で、
はい、そうですね、
いやすごいな。そしてね、はい、皆さん中学生ということで、まあ、成長期こう食べ盛りでしょうから、はい、たくさん栄養を取って食べてね、
はい、
オリンピックとか国体に通用する丈夫な体をね作っていってもらいたいですよね、はい。いや本当宇都宮から世界へ羽ばたく子どもたちの成長楽しみです ね、
そうですね。
さあ、いよいよ来月10月には、はい、自転車の街宇都宮にとっては最大イベントになるアジア最高位の自転車ロードレース、はい、ジャパンカップが開催されますね。クリテリウムサイクルロードレースと、世界最高の走りが見られますよ、はい。改めて師匠に見どころを教えていただきたいと思います、
はい。私も楽しみにしてるんですが、今回まあ、このジャパンカップすごいことになったんですね、はい。というのもですね、アルベルト・コンタドールという選手が、うん、はい、参加することになりました。この方ですね、
はい、
本当に自転車ファンの方にとってはもう日本に来るっていうことが信じられないというぐらい、まあ、いろんな反応が今、起こっておりまして、ねこの方は通算7勝で、
うん、
グランツールの制覇者なんですね。今シーズンの引退を表明してますが、最後のレースがこの宇都宮、そしてクリテリウムに、土曜日のクリテリウムに出るとおっしゃっています。そしてもう一人がリッチー・ポートという方で、この方もファンの方にとっては絶対に見てみたいという方なんですね。まあ、そういう方がこの宇都宮のジャパンカップに来ていただくことになりました。
はい、はい、そんな有名、超有名選手のレースが見られるということなんですね、はい。次にいかがでしょうか。クリテリウムありますよ ね、
は
い。
今申し上げましたけどコンタドール選手が出ます、うん、10月21日土曜日大通りですね。そしてサイクルロードレースは10月22日日曜日、
はい、
これ森林公園になります。まあ、10.3 キロのコースを14周、
はい、
まあ、144.2 キロを走るんですが、これがまた世界でも認められている素晴らしい大会ですから、ぜひ見ていただければと思います、
はい。自転車ファンの皆さんのみならず、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。
そうですね、
はい。さて、市長、宇都宮市の公共交通について、はい、今回も皆さんから質問をいただいておりますので、はい、ご紹介しようと思います。それではこんな質問です。 LRT が走ると街はどう変わるのということですが、市長、お答えいただけますか。
はい、はい、まず交通網が充実して暮らしやすくなります、
はい。
車の運転ができなくなる方がこれからどんどん増えるという超高齢社会 を迎えるにあたって必要な装置が公共交通の構築ですね。特に東西を LRT でつなぐことによって、その LRT の停留所に向けてバス路線がこれからどんどん増えていきます、うん。再編したり増設したり1時間あたりの本数を増やしたり、そしてそれらのバス路線とともに地域内交通、デマンドタクシーとかですね、これを充実させることができるんですね、
はい。
つまり LRT が魚の背骨になって、うん、小骨のバス路線がどんどんとつながっていく、そして、うん、その隙間を埋めていく地域内交通がさらに充実して、うん、宇都宮全体が公共交通で守られる、 そして LRT のでつないで人の移動軸を作っていくことができるとともに、沿線に主要施設をこれからどんどん作ることができるんですね。保育所とか、あるいは老健施設とかですね、病院とか、そういう効果も生まれて町が変わっていきます。100年先も持続できるという町にできていきますので、まあ、これから運転ができない方も安心して生活ができる、病院やスーパーや銀行に自力で行くことができるという町になっていきます。
なるほど、
はい、
いや本当ね、これからのこう人口減少超高齢化社会に向けた、はい、もう交通網の整備ですからね、はい、なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができますので、ぜひご来場ください。佐藤市長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。